はようございます。聖書と福音の時間です。私たちの人生は選択の連続、右を選ぶか左を選ぶかで人生が全く違ってしまいます。神がおられると信じる人生と信じない人生、この差は大きいです。あなたはそのどちらを選択されますか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。ある男の人が街角で座り、私は目が見えません、どうかお恵みをと書いた板を持って通りがかりの人にお金を求めていました。そこにある女性が通りかかり、板にある言葉を書き加えました。そうするとお金をくれる人が劇的に増えたというのです。なんて書いたと思いますか？それは、とてもいい天気ですね、でも私はそれを見ることができないのです、というものでした。これは言葉の力を訴えるために取り上げた出来事ですが、人は言葉によって相手の気持ちを悟ったり、自分の気持ちを大きく揺さぶられたりするものですね。聖書も言葉の力や大切さを語っています。次のようにあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。聖書が語る創造主は言葉なる方だというのです。言葉が力を持つのは、言葉が神から与えられたものだからです。神と共に生きるものとして作られた人間だけに与えられたものが言葉なのです。そしてこの言葉なる方がイエスという人の姿をとってこの地上に来られ、神の心を言葉と行いによって解き明かしてくださったのです。今日は3つのポイントで創造主なる神様について考えていきましょう。第1に、神はすべてをご覧になられる方ということです。イギリスニューカッスル大学の心理学者たちがある実験をしました。2種類の違うポスターをレストランに掲示して、お客さんがどんな反応をするかを調査したのです。どちらのポスターにも、ゴミは利用者自身がゴミ箱に捨てるように呼びかけている言葉が書かれています。でも、絵が違うのです。一方には花、もう一方にはこちらを見つめる二つの目が書かれていました。ポスターに目を留めて、食事の後片付けをしたお客の数は、こちらを見つめる瞳を見た時の方が倍になりました。瞳に見つめられた時は、前日に掲示された花のポスターと比べ2倍のお客さんが指示に従ったのです。人は誰かに見られていると意識した時、行動に変化が生じるのです。絵で描かれた目でもそうであれば、本当の人間の目ではどうでしょう。人は他人に見られているとき、無意識のうちにも行動が変わるということも実験で確かめられています。では、天地万物を作られた神がご覧になっておられるとなればどうでしょう。目には見えないけれども、私たちのすべてをご覧になっておられる神様を知ることで、行動が大きく変わってくるのです。人生に大転換をもたらすのは、自分が大きく変わることではなく、私を大きく変えることのできる創造主なる神に出会うことなのです。第2に、神はすべての罪を裁かれる方ということです。神がすべてをご覧になっていると聞き、それを受け入れるならば、私たちは動揺してしまいます。私たちは完全ではないからです。見られていてたらまずいとか、バレたらやばいと思うことが一つや二つ、いや、いくつもあるのではないでしょうか。私はたくさんありました。不完全で罪を持った人間が死後神の前に出たとき、抱く恥ずかしさは 人に見られて恥ずかしいと思う何十倍、何百枚も大きいものです。その上、神は私たちの外見だけではなく、心の中までご覧になっておられると言います。もうそうなったらお手上げです。イエスは、心の中で相手に死んでしまったらいいのに、と思ったことは、神の前では殺人と同じようなものとして見られると言われたのです。多くの人はイエスが愛に満ちた優しい人だと思っています。確かにそうですが、それは悪いことをうやむやにするとか、罪をいい加減にごまかすという意味ではありません。神の清さや正義に基づく愛なのです。イエスは罪がもたらす裁きや刑罰についても明確に語られました。ここで終わりならば、聖書のメッセージは残酷な死の宣言で終わってしまいます。神の前に不完全な人間に神の裁きだけを宣告し、恐れながらそれを待つしかないという悪い知らせです。しかし、福音とは良い知らせという意味です。第3に、神はすべての罪を覆い、許しをもたらす方であるということです。神様の目は監視するだけの目ではありません。もしそうなら、神を知ることは苦痛以外、不自由以外の何者でもないですね。そうではなく、悲しんでおられる目です。神は人間を永遠の裁き、地獄へと追いやる罪に対して怒っておられますが、人間そのものに対しては慈しみを抱いておられるのです。神様はあなたの罪を憎まれますが、あなたを愛しておられます。それは神があなたの魂を作られた方だからです。神は人間を愛するゆえに、人間の罪の裁きを自分で引き受け、罪の刑罰を終わらせ、私たちに許しをもたらそうとされました。莫大な借金をして、自分に必要なものでさえ賄えないものが、たとえ愛する者のためであっても、借金を肩代わりすることはできません。どんな人も他人の罪の身代わりになれるほど立派ではなく、能力も持っていないのです。そこで神はイエス・キリストをこの地上に送ってくださったのです。この方は罪とは全く無縁の神の一人子でしたが、私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。70年ほど前の太平洋戦争末期のことです。ある日本軍の部隊が南方の島に駐留していました。ところが戦況は思わしくなく、アメリカの総攻撃を前に島から出ることになりました。将校や兵士は皆飛行機に乗れたのですが、看護婦の分まで席がなかったのです。兵士たちは看護婦を置いていこうとしたのですが、一人の兵士がこう叫んだのです。自分は乗らなくてもいいから、ぜひ看護婦を乗せていってくれ。結局、その兵士が一人残り、代わりに看護婦を乗せることにしたのです。残った兵士の消息は未だに不明です。彼はクリスチャンだったのです。神はこの兵士がした究極の模範のようなことをしてくださいました。天国へ向かう飛行機に私たちを乗せるためにイエスを代わりに地上に残してくださったのです。地上に置いただけでなく、人間の罪の代わりに十字架にかけてくださったのです。身代わりになった兵士は、神から見て何が正しいことかを知っていました。もう一つ、彼の知っていたことがあります。それは、イエスの十字架は死で終わらなかったということです。罪の解決を成し遂げたイエスは、死後3日経ってから蘇りました。神が蘇らされたのです。これは罪許された、罪覆われた人間が神から新しい命を得て蘇らされることを人間に示してくださったのです。皆さんもぜひ神が人となられたイエス様を信頼して罪の許しを受けてくださることを心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。